インフォメーションワイド坂戸市役所電話 283-1331 命を守るための水害対策問い合わせ防災安全課坂戸市防災アプリ無料スマホで簡単災害情報を素早く入手。防災対策の一つとしてダウンロードをお願いします。防災行政無線やサカロンメール等に加え、このアプリからも様々な防災情報を配信していきます。防災行政無線が聞き取りにくい場合でも、アプリで放送内容を文字や音声で確認できます。通知機能、防災行政無線の放送や気象情報、災害時には避難情報や避難所の開設情報などを通知します。地図表示機能、地図上で避難所の位置や開設状況、現在地から避難所までのルートなどを確認できます。リンク機能、アプリから気象庁などのホームページにアクセスでき、災害時に必要な情報を簡単に入手できます。県管理河川の洪水浸水想定区域等が公表。市内を流れる飯盛川や葛川などの中小河川についても浸水が想定される区域が新たに水害リスク情報図として示されました。詳しくは県ホームページをご確認ください。なお、公表された内容は今年度発行の防災マップ改訂版へも掲載します。堤防決壊箇所の本復旧工事が完了。令和元年東日本台風では、オッペ川の堤防、川越市平塚新田、決壊により広範囲が浸水しました。オッペ川を管理する国土交通省荒川上流河川事務所は、2月から堤防の補強対策を進めるため、本復旧工事に着手し、7月に工事が完了しました。水害時の一時的な避難所を増やします。令和元年東日本台風にていただいた、避難者が多く避難所に入れなかった。なぜ一番近い避難所に避難できないのか、などのご意見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症等の対策にも万全を期すために、新たに水害時の避難所を増やします。多くの避難者を受け入れます。避難所となる各施設は、従来利用する体育館以外にも、教室や集会室など、施設全体を使用し、より多くの避難者を受け入れます。また、新型コロナウイルス感染症等の対策として、次の対策をしていきます。新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所対処事項。1、避難所の過密防止。2、避難所の衛生管理及び避難者の健康管理の徹底。3、避難所スペース及び新たな避難所の確保。4、避難者自身の感染予防、感染拡大防止措置の理解と協力。5、感染が疑われる避難者への適切な対応。水害時の 一時的な避難所とは、今まで避難所としていなかった公共施設も、新たに水害時のみ一時的に避難所として利用します。洪水浸水想定区域内にある施設も、想定される浸水の深さよりも上階の安全な場所を利用します。区・自治会ごとの避難所については、市ホームページをご覧ください。指定された避難所以外へ避難することもできます。状況に応じて避難しやすい施設へ避難してください。浅葉の小中学校、浅葉の公民館、片柳小学校、北坂戸公民館は周囲の状況を考慮した結果、水害時には使用しないこととしています。水害時の避難所一覧。表です。地区指定避難所、一時的な避難所、増設の順に読みます。三好の小学校、増設、三好の公民館、神谷小学校、すぐろ小学校、住吉中学校、増設、すぐろ公民館、坂戸、石井市営住宅、若葉台マンション、栄、鶴舞を含む、坂戸中学校、坂戸老学園、千代田小学校、南小学校、千代田中学校、増設、中央公民館、文化会館フレア、坂戸小学校、文化施設オルモ、2階以上、旧北坂戸小学校、2階以上、桜小学校、2階以上、桜中学校、2階以上、千代田公民館、日西小学校、増設、日西地域交流センター、2階以上、三手坂戸、2階以上、西清掃センター、2階以上、大谷小学校、若宮中学校、城山公民館、城山学園、増設、大谷公民館、合計13施設、増設15施設、表終わり。新型コロナウイルスに関するお知らせ。問い合わせ、市民健康センター、電話 284-1621。 自分を守り、大切な人を守り、地域と社会を守るため、アプリのインストールをお願いします。厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココア、無料。ココアは新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受け取ることができるスマートフォンのアプリです。個人情報や位置情報が必要ない。利用者本人の同意を前提にスマートフォンの通信機能を使用して個人情報の収集や位置情報を利用することなく新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合、通知を受けることができます。サポートを早く受けられる。利用者は陽性者と接触した可能性がわかることで、検査の受診など保健所のサポートを 早く受けることができます。利用者が増えることで、感染拡大防止につながることが期待されています。埼玉県 LINE コロナお知らせシステム。登録した施設、イベントに感染者がいたことが分かったとき、県から注意喚起の通知が届きます。問い合わせ、埼玉県感染症対策課、電話 048-830-7502。 積極的にご利用ください。多くの事業者、市民がこのシステムを利用することで、感染拡大防止効果が高まります。事業者の方は、県への登録を、利用者の方は、施設等に掲示されている二次元バーコードをスマートフォンで読み取るようお願いします。なお、市・公共施設へも二次元バーコードを設置しています。詳しくは、県ホームページをご覧ください。利用の流れ。1. 施設等でコード読み取り。不特定多数の方が利用する県内の施設や店舗、イベント会場等に二次元バーコードを掲示し、訪れた方に読み込んでもらいます。2. LINE で通知。その施設等を訪れた方が陽性者になった場合、濃厚接触した可能性のある方に対して、注意喚起の通知を LINE で送ります。申請はお済みですか？対象となる方は、お早めに申請をお願いします。なお、詳しくは、市ホームページをご覧になるか、担当までお問い合わせください。特別定額給付金。申請期限8月21日金曜、消し印有効。期限までに申請をされなかった場合は、申請を辞退したものとみなします。まだ申請が済んでいない方へは、7月上旬に通知を送付しています。対象、4月27日現在、市の住民基本台帳に記録されている方、外国人含む、給付額1人10万円、申請方法、郵送または電子申請、問い合わせ、臨時給付金室、電話 282-5566、小規模事業者等臨時給付金。申請期限8月31日月曜。対象、一部抜粋。個人、市内在住の事業主で主たる収入が事業収入であり、税申告で事業所得を申告している方。法人、市に法人市民税申告をしている法人。なお、いずれも令和2年4月7日以前から事業を開始していること。給付額1人10万円。複数店舗の場合20万円。申請方法、郵送または電子申請。問い合わせ、商工労政課、電話 227-9666。 新型コロナウイルスの影響で納税が困難になった方へ。納税の猶予制度があります。問い合わせ、国税局猶予相談センター、電話 0120-948-249。 川越税務署徴収部門、 自動音声案内、電話 235-9411。 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等にかかる収入に相当の減少があった方は、納税者の申請により原則1年間国税の納付を猶予することができるようになります。詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。なお、市税についても同様の制度があります。詳しくは納税課までお問い合わせください。新型コロナウイルスの影響で中止するイベント。表です。月、イベント名、場所、問い合わせの順に読みます。9月、下水道の日イベント、石井水処理センター、坂戸鶴ヶ島下水道組合、電話 283-1101。 第2回坂戸の祭り、文化会館フレア及び周辺路上等、社会教育課。10月、第49回坂戸市戦没者追悼式、日西地域交流センター、福祉総務課。坂戸市敬老会、文化会館クレア、高齢者福祉課。地区市民体育祭、各小学校等、各公民館、日西地域交流センター。第20回坂戸よさこい、文化会館フレア大駐車場ほか、商工労政課。10月から11月、公民館、日西地域交流センター文化祭、各公民館、日西地域交流センター、各公民館、日西地域交流センター。11月、第17回坂戸産業祭り、市民総合運動公園、商工労政課。坂戸市産業展、市民総合運動公園、商工労政課。第17回坂戸市環境展、市民総合運動公園、環境政策課。福祉出会いの広場、スグロ公民館、障害者福祉課。第17回坂戸市芸術文化祭、文化会館フレア、市民生活課。坂戸市民チャリティーマラソン、市民総合運動公園、スポーツ推進課。表終わり。新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別をなくしましょう。問い合わせ、埼玉地方法務局川越支局、電話 243-3824。 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者、濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は、決してあってはなりません。法務省では、不当な差別等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。一人で悩まず相談してください。電話受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分。1、さまざまな人権相談。みんなの人権110番、電話 0570-003-1111。 110、2、いじめ・虐待など子どもの人権相談、子どもの人権110番、電話0120-007-110。 3. 家庭内暴力など女性の人権相談、女性の人権ホットライン、電話0570-070-810。 4. インターネットでも人権相談、インターネット受付。新型コロナウイルス感染症対策補正予算。市議会7月臨時会において一般会計第2号の補正予算が議決されました。補正予算では新型コロナウイルス感染症対策として市政推進上緊急を要する10事業の経費について予算化しました。問い合わせ財政課。補正額7億4867万2000円。補正後予算額416億7794万4000円。1. 生活困窮者自立支援事業予算額267万7000円。生活困窮者の相談件数が増加したことに伴う包括的な相談支援等を実施する支援員の増員に要する経費。問い合わせ福祉総務課。2. 市独自保健衛生総務費予算額123万8000円。坂戸鶴ヶ島医師会に対する不織布ガウンを購入するための助成に要する経費。問い合わせ市民健康センター、電話284-1621。3. 市独自学校給食費予算額616万円。8月に学校給食を提供することに伴い、給食調理員の熱中症対策として購入するファン付きの調理服に要する経費。問い合わせ教育総務課。4. 市独自小中学校管理費予算額2234万円。小中学校各教室へ換気用サーキュレーターの配備や中学3年生を対象とした学習用アプリの導入等に要する経費。問い合わせ学校教育課。5. 学校支援員配置事業予算額2530万円。学校再開に伴う教職員の支援をする公務支援員及び学習支援員の配備に要する経費。問い合わせ学校教育課。6. 市独自災害用備蓄品等整備事業予算額5940万2000円。問い合わせ防災安全課。災害時における新型コロナウイルス等の感染症対策のため、新たに災害用備蓄品の追加整備を進めます。追加整備する災害用備蓄品、避難所用間仕切りテント、非接触式温度計、自動ラップ式トイレ、 マスク、消毒用ハンドジェルなどの衛生用品など。7、小中学校コンピュータ整備事業。予算額4億8764万円。問い合わせ、学校教育課。休業が続いた小中学校において、国のギガスクール構想の実現に向けた学習用端末等、タブレットパソコンの購入を進めます。ギガスクール構想とは、一人一台の学習用パソコンと高速大容量のネットワーク環境を一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、一人一人の個性に合わせた ICT 教育の実現を目指す構想。一斉学習。これまでの環境では、教師が電子黒板等を用いて説明する。子どもたちの興味関心意欲を高めることはできる。学びの進化によって、一人一台端末の環境では、教師は授業中でも一人一人の反応を把握できるので、双方向型の一斉授業ができる。個別学習。これまでの環境では、全員が同時に同じ内容を学習する。一人一人の理解度等に応じた学びは困難。学びの転換によって、一人一台端末の環境では、一人一人の状況に応じた別々の内容が学習でき、個々人の学習履歴を記録できる。共同学習。これまでの環境では、意見を発表する子どもが限られる。学びの転換によって、一人一台端末の環境では、子ども同士でお互いの考えをリアルタイムで共有し、双方向及び多様な意見交換ができる。8、市独自。新生児特別給付金。特別定額給付金の対象とならない新生児の保護者へ。予算額4535万7000円。申請期限、送付する申請書に記載。問い合わせ、臨時給付金室。対象、令和2年4月28日から12月31日までに生まれ、出生から新生日まで継続して坂戸市に住民登録がある子どもの保護者で、令和2年4月27日から新生日まで継続して坂戸市に住民登録がある方。給付額、新生児1人につき10万円。申請、市から送付する申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し郵送。なお、受給資格のある方には8月上旬以降、申請書を送付します。9、ひとり親世帯臨時特別給付金。条件を満たしたひとり親世帯へ。予算額9366万4000円。申請期限、令和3年2月28日日曜。問い合わせ、子育て支援課。1、基本給付。児童扶養手当を受給している一人親世帯等の方への支給。給付額、1世帯5万円。第2子以降、一人につき 3万円加算。対象、いずれかに該当する方。丸1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方。申請不要。丸2、公的年金等を受給しており、児童扶養手当の受給を受けていない方。丸3、児童扶養手当を申請していない、または支給停止となっているが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている一人親の方。2. 追加給付。基本給付に加えて、条件に該当する方への追加支給。給付額、1世帯5万円。対象、1、2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少した方。共通事項。申請。2、3に該当する方、および追加給付に該当する方は、申請が必要となりますので、子育て支援課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。なお、児童扶養手当等、各種現況届にも案内を同封しています。10、市独自、小中学校就学援助。家計が急変した世帯への学用品費等の就学援助。予算額489万4千円。申請期限8月31日月曜。問い合わせ学校教育課。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により、自己都合によらない失業、または減収により、世帯収入が大幅に減少した世帯で、昨年の所得に今年の減収状況を加味した金額が認定基準内の世帯。申請場所、学校教育課、または各小中学校。必要書類。1、申請書。2、同意書。3、印鑑。4、振込先口座番号等がわかるもの。5、令和2年1月2日以降に坂戸市に転入された方は、令和2年度住民税課税、非課税証明書。6、児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し。7、失業または減収を証明できる書類。令和2年1月から6月の給与明細書等。失業等の方は、雇用保険受給資格者証明書等。失業年月日及び退職理由のわかるもの。なお、申請書、同意書は、学校教育課、各小中学校にあります。また、市ホームページにも掲載しています。税の申告をしていない方は認定できませんので、事前に申告を行ってください。援助額。表です。区分、小学生、中学生、条件の順に読みます。新入学、児童生徒 学用品費等51,060円、60,000円。1年生でその年度の4月1日現在認定されている、または新入学予定者で入学前に認定されていること。学用品費11,630円、22,730円、全学年。通学用品費2,270円、2,270円、1年生以外の学年。校外活動費、宿泊を伴わないもの1,600円以内、2,310円以内。遠足などに参加した場合の交通費、見学料、実費。校外活動費、宿泊を伴うもの3,690円以内、6,210円以内。林間学校など宿泊をする校外活動に参加した場合の交通費、見学料、実費。修学旅行費、かかった費用の一部、修学旅行に参加した場合。学校給食費、給食費全額。医療費、学校保健安全法で定められた病気の治療費の一部。今日終わり。なお、生活保護受給者は修学旅行費、医療費のみの援助になります。また、生活保護受給者以外の方の医療費については、子ども医療費、または一人親家庭等医療費、重度心身障害者医療費で受診してください。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う個人向け支援制度。表です。窓口、名称、概要、問い合わせの順に読みます。国、小学校休業等対応支援金。小学校等の臨時休業等で就業できなかった保護者への支援金。令和2年2月27日から3月31日まで、1日あたり4,100円。令和2年4月1日から9月30日まで、1日あたり7,500円。学校等休業助成金、支援金、雇用調整助成金コールセンター、電話0120-60-3999。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。事業主の指示により休業し、その休業に対する休業手当を受けることができない労働者への給付金。休業前賃金の8割、日額上限11,000円。対象は中小企業の労働者。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金コールセンター、電話0120-221-276。学生支援緊急給付金。アルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、収入の大幅な減少などで大学等での就学継続が困難な学生への給付金。 学生1人当たり10万円、住民税非課税世帯20万円。対象は大学、短大、高専、専門学校、在学する学校。市独自、児童扶養手当受給者及び就学援助準要保護世帯臨時給付金。児童扶養手当受給世帯及び就学援助認定世帯を支援。1世帯あたり5万円。生活保護受給世帯を除く。子育て支援課。子育て世帯への臨時特別給付金。児童手当受給者。特例給付を除く。を支援。対象児童1人当たり1万円。子育て支援課。市独自、マタニティタクシー利用料金助成事業。妊産婦が検診等に行く際の感染リスクを避けるための移動手段の確保。内容、タクシー券の配布。初乗り運賃相当×40回分。2万円分。対象、4月以降に母子健康手帳の交付を受けた方。市民健康センター、電話 284-1621。 税に関する徴収猶予。市県民税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税。対象、令和2年2月1日以降の1月以上の収入がおおむね 20% 以上減少し、一時に納付できない方。納税課。税に関する減免。1、市・県民税。2、固定資産税、都市計画税。3、国民健康保険税。1、2、対象。生活保護を受けることとなった方。1、2。所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方。1。3、対象。世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、一定の要件に該当する方。1、2、課税課。3、健康保険課。保険料に関する徴収猶予減免。1、後期高齢者医療保険料。2、介護保険料。対象、世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、一定の要件に該当する方。1、健康保険課。2、高齢者福祉課。住居確保給付金、家賃、離職または休業等に伴う収入減少により、住居を失う恐れがある方に、一定期間、家賃相当額を支給、支給上限あり。対象、離職や廃業後2年以内の方、離職や廃業と同程度の状況にある方。支給期間、原則3ヶ月、最長9ヶ月。 自立生活サポートセンター、電話283-1112。その他、個人向け緊急小口資金、総合支援資金、特例貸付、一時的に資金が必要な方、生活の立て直しが必要な方への資金貸付、緊急小口資金、貸付上限額20万円以内、総合支援資金、生活支援費、なお原則3ヶ月以内、単身月15万円以内、2人以上月20万円以内、社会福祉協議会、電話283-1597。表終わり。今後、支援制度の内容に変更等が生じる場合があります。市の問い合わせ、電話283-1331代表。新しい生活様式。まめに手洗い。手指消毒。咳エチケットの徹底。食事。横並びは丸。対面は×。大皿は避け、料理は個々に。お酌、グラスやおちょこの回し飲みは避けて。持ち帰りや出前も活用。家の中。帰宅後、まずは手や顔を洗う。帰宅後、できるだけすぐに着替える。筋トレやヨガは自宅で動画を活用。外出、空いた時間、場所を選ぶ。公共交通機関での会話は控えめに。徒歩や自転車も利用。買い物、一人少人数で空いた時間に。展示品の接触は控える。レジ並びでは前後にスペース。計画を立てて素早く済ます。通販も利用。電子決済の利用。働き方。時差通勤でゆったりと。対面での打ち合わせは換気とマスク。オフィスは広々と。会議はオンライン。名刺交換はオンライン。テレワークやローテーション勤務。子育て包括支援センター。サポートルーム。ご活用ください。市民健康センターに併設されている母子保健専用のお部屋です。妊娠、出産、子育てを切れ目なくサポートできるよう、母子保健に関する専門的な知識を持った保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士などの職員が相談支援を行っています。身近に頼れる人がいないなど、不安を抱えながら過ごしていませんか？こんなこと聞いてもよいのかな？と一人で悩まず、お気軽にご相談ください。問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。こんなサービスを行っています。母子保健推進員が伺います。対象者には個別に連絡します。健やか親子見守り訪問。対象、4ヶ月未満の子供のいるすべての家庭。 育児や産後の健康相談、母乳相談を受け付けます。また、地域の子育てに関する情報を提供します。なお、出産後、妊婦健康審査助成券についている出生連絡表、はがきを速やかに提出してください。乳幼児健診未受診者訪問。対象、乳幼児健診を未受診の子ども。子どもの成長発達を確認するためには、乳幼児健診がとても重要です。母子保健推進員とは、地域で安心して妊娠・出産・育児ができるよう、保健師・看護師の資格を持った推進員が、お母さんの育児サポート活動をしています。お気軽にご相談ください。健やか親子見守り訪問を受けたお母さんの感想。原ひろみさん、康生くん、1歳6ヶ月。病院の2週間検診もありますが、新生児を連れての外出が困難な時期に訪問していただけることは、親子の負担が少なく、大変助かりました。経験豊富な専門職の方が話を聞いてくれたり、アドバイスをしていただけるので、心強かったです。また、順調に育っているか心配だと伝えたところ、体重計を持参し、計測してくれたことで安心できました。産後ケア事業。産後の体調や子育てに不安がある方などに、助産師のいる施設で専門的なケアを提供します。母子で施設を利用し、落ち着いた気持ちで育児相談や授乳相談を受けることができます。ママと赤ちゃんのおっぱい育児相談、ベビーマッサージ教室など、今後さまざまな教室等を予定しています。詳しくは、今後、市ホームページ等で改めてお知らせします。市民記者レポート。超高齢社会、人口減少時代を迎えて、空き家対策にどう向き合えばいいのか。問い合わせ、広報広聴課。全国の空き家は850万戸。市内にも6200戸が存在。市民の皆様が日頃目にする中で気になる社会現象の一つに、空き家の問題があります。それは市内に限らず、県内、全国的に増え続け、今、空き家の存在が全国で約850万戸近く、総務省調べ、平成30年、存在し、この30年間で倍増、大きな社会問題になっているのです。県内には約34万6200戸、市内には6200戸の空き家があります。空き家率は全国平均で 13.6%、7、8軒に1軒が空き家が現実の姿なのです。坂戸の空き家率は 12.3% と、全国平均を下回っていますが、8軒強に1軒は空き家なのです。坂戸の6200戸という空き家の数字を皆様はどう受け止められるでしょうか。地域の環境、治安上問題浮上、困ったことだから一歩前へ。 困ったことだというだけでは解決につながりません。要は適切に管理されているか否かです。では、なぜ空き家が増えているのでしょうか。それは日本社会が少子超高齢社会に突入し、人口減少時代を迎えていることが背景にあります。長い年月、空き家が近くにあると、公衆衛生上、治安上、景観上、問題が浮上し、近隣の方々の生活環境も悪化し、地域経済にもマイナスとなります。長い住宅入手難の時代を経て、昭和43年を境に住宅過剰に。我が国では長い年月、住宅難の時代が続いてきました。それが1968年、昭和43年を境に、団地の建設ラッシュなどで、世帯数より住宅数が上回り、そこに超高齢社会、人口減少時代を迎え、一段と空き家が増えているのです。坂戸の空き家対策は、県内上位、空き家バンクや補助金制度。ところで、住まなくなった空き家管理の道しるべとして、どのような手法があるのでしょうか。しばらくの間、管理する、売却する、賃貸にする、改築し、子供、孫らと住むなどが考えられます。まず頭に浮かぶのが、空き家バンクの活用でしょう。市が空き家情報を管理し、その空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。住宅政策課が窓口です。さらに、空き家改修の補助金制度、多世代同居住宅改修補助金制度、老朽空き家解体費用の一部補助金制度などがあります。空き家バンクや改修、解体補助金制度の三本柱が揃っているのは、埼玉県内63市町村のうち、坂戸市を含む一部の市町村だけです。ユニークな試みでは、空き家予防のための相続押しかけ講座があります。自治会やサロン会での開催を計画されてはいかがでしょう。市民記者、飯田道夫。サカロン、インフォメーション。問い合わせ、広報広聴課。8月28日は、サカロンの誕生日。サカロンは、2016年に誕生し、今年4回目の誕生日を迎えます。日々頑張っているサカロンの誕生日をお祝いしてあげてください。T シャツ、ポロシャツを販売開始。T シャツ、ポロシャツに新たなデザイン、カラーを追加しました。T シャツ、1000円。カラー、サイズ、紺色、S から 3L、桃色、S から M、青色、S から 3L、深緑色、S から LL、灰色、S から LL、ポロシャツ、1300円。カラー、サイズ、薄桃色、 S から 3L、 紺色、 S から 3L、 灰色、 S から 3L。 公共下水道へ接続しましょう。 下水道が使用できる区域の方は、早期の接続をお願いします。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島下水道組合業務課、電話 288-3361。 下水道への接続にご協力ください。下水道は台所、トイレなどから出る汚水を衛生的に処理し、住環境を良好にする施設です。しかし、せっかく整備した下水道も接続しなければ効果が発揮されません。下水道法では、下水道が使用できるようになったら、浄化槽は遅れずに下水道へ接続すること、汲み取りトイレは3年以内に水洗化することが義務付けられています。未接続世帯へ普及活動に伺います。当組合職員が個別訪問での普及活動を実施しています。早期の下水道接続にご協力お願いします。下水道への接続は指定工事点で、下水道への接続は当組合の指定を受けた坂戸鶴ヶ島下水道組合指定工事点でないと工事ができません。雨どいは汚水管へつなぐことができません。雨どいを汚水管につなげて雨水を流してはいけません。宅地内の雨水、雨どい等が汚水管に流れていないか確認しましょう。雨水を外の流しで流してはいけません。大雨の時は道路上のマンホールや宅地内の汚水マスから汚水が溢れてしまう恐れがあります。坂戸市地図情報サイト E マップ坂戸の公開を開始。問い合わせ情報制作課。市が保有する情報を地図情報として掲載することで、調べたい施設や地域などを視覚的に分かりやすく確認できます。主な機能、住所や電話番号などの属性情報の確認、ルート検索、住所検索、表示・非表示機能を使って情報を選択。市が公開する地図情報は順次増やしていく予定です。お持ちのパソコンやスマートフォンでいつでもどこでも調べられます。URL https://sakado.geogeo.jp/。
子どもたちの交通安全を見守りませんか？交通指導員を募集。募集人数8名程度。応募資格、次の1、2、すべてに該当する方。1、市内在住で20歳以上、65歳未満の方。令和2年4月1日時点。2、法令を遵守し、健康で交通安全に熱意のある方。活動内容、通常指導、児童生徒の登校時間帯、おおむね午前7時20分から8時10分における安全の確保及び通学指導。活動日は原則登校日すべて。学校と調整し、休むことも可。活動場所の相談可能。 特別指導、交通安全教室での交通安全指導、イベントなどの歩行者の安全確保など、年10回程度、車検、通常指導、1600円、1回につき40分以上、特別指導、3500円、1回につき1時間以上、3時間以内、任期、令和5年3月末まで、選考方法、書類選考及び面接、応募方法、申込書、履歴書、写真付きを持参の上、直接窓口へ。なお、申込書は交通対策課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、交通対策課。部活動などで使用する楽器の寄付のお願い。ご自宅に使用しなくなった楽器は眠っていませんか？市立中学校では部活動などで使用する楽器が不足していますので、その楽器を活用させてください。いただいた楽器は市立中学校の吹奏楽部の部活動などで活用します。寄付者には受け入れ校の演奏発表会などへ招待します。受付開始8月3日月曜から。内容、状態が良好で修理などをしなくとも使用できる楽器。例えば、フルート、オーボエ、クラリネット、サックス、トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバ、ユーフォニウム、マリンバなど。申し込み、申請書を事前に学校教育課へ提出し、受け入れ校決定後、学校と受け入れ日を相談し、学校へ直接楽器を持参。なお、申請書様式は市ホームページからダウンロードしてください。問い合わせ、学校教育課。住吉中学校吹奏楽部生徒からのコメント。ドラムセットを寄付していただき、楽器体験などで多くの1年生がドラムに触れることができました。今後も練習などで活用していきます。そして私たちのモットーである、心に響く音楽を奏でていきたいと思います。障害のある方へ、各種手当のお知らせ。特別障害者手当。対象、重度の障害により、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方。支給額、月額27,350円。障害児福祉手当。対象、重度の障害により、日常生活において、常時介護が必要な在宅の20歳未満の方、支給額、月額14,880円、在宅重度心身障害者手当。対象、市内在住で身体障害者手帳、1、2級、療育手帳、〇A、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方、65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外です。支給額、月額5000円。共通事項、ただし、施設入所や病院に入院している場合は、 手当の支給が制限されることがあります。また支給対象者、扶養義務者の所得制限があります。問い合わせ、障害者福祉課。入院や高額な外来診療を受ける際には限度額適用認定証をご利用ください。国民健康保険の限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証の有効期間は申請した月の初日から次の7月末日までです。8月以降も認定証が必要な方または新たに認定証が必要な方は窓口にて手続きをしてください。申請できる方、国民健康保険に加入している70歳未満の方、国民健康保険に加入している70歳以上で住民税非課税世帯の方または課税所得が145万円以上690万円未満の世帯の方、なお70歳未満の方については国民健康保険税を滞納している世帯には発行できません。限度額適用認定証とは、入院や通院により1ヶ月あたりの医療費が高額になる場合、限度額適用認定証を医療機関へ提示することで窓口での医療費の支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。問い合わせ、健康保険課。